それでは今週もイザヤ書53章から、一緒に見ていきたいと思いますが、4月20日に向かってイースターですが、このイエス様の、ことを救い主について見ております。今年は特にこのイザヤ書53章から一緒に見てますが、イエス様の来られる700年も前に書かれた予言ですが、そこには正確にイエス様のこと、私たちの救い主のことが記されています。すでに1節から3節までのところで拒まれた救い主とか、4節から6節まで苦しまれた救い主とか、見てきたんですが、今週はその続き7節から9節までの箇所で、私たちの生贄になられる救い主について見ていきたいと思います。では7節から9節までまずお読みします。イザヤ書53章の7節です。1214ページ、聖書の真ん中1214ページ、イザヤ書53章7節ですね。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている寝羊のように、彼は口を開かない。シータゲート、裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の血から耐えられたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は、暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、というこの箇所ですね。今週はこの私たちの生贄になられた救い主ということを一緒に考えたいと思いますが、今読んだ箇所でイエス様の十字架のことが示されてますね。生贄というのは、きっと、少なくても普通の用語では使わない、あまりね、使わない用語だろうと思いますが、旧約聖書の中でよく見られる事柄で、それは私たち人間の罪のために捧げられる、捧げ物ですね、生贄ですね、そういうものです。羊や牛やそういうものをほふり、血を流し、そしてそれを、捧げるわけですね、その宮で。で、そのことが来たる救い主のこの死を描いていましたし、今回のこの箇所でもそういうように、この来られる救い主について、紹介してるんですね、予言してるわけですね。私たちの生贄になられた救い主について考えていきたいと思います。まずこの予言の述べていることについて考えますと、7節をもう一度読みますが、彼は痛めつけられた。もちろん彼というのはこれまで見てきたこの救い主、約束の救い主ですね。1節からずっとこう紹介しているんですが、彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている目羊のように、彼は口を開かない。この予言の述べていることをまずね、見ていきますと、救い主が進んで死なれたということを示していますね。今日私たちはあまり羊と関わることはないと思いますが、イスラエルでは多くありました。そして羊を飼っている人も多くいましたが、そしてしかも、 毎年のように羊を宮で捧げる経験もあるわけですね。まあ、という意味では、この子羊が、まあ、なんて言いましょうか、騒がないで、泣かないで、こう静かに死んでいくことを、まあ、見ているわけですね。で、そのような様子を、このイエス様がそのように、こう捧げられますと、この生贄となると、すなわち進んで死なれると、それをこう拒否したり、止めようとしたりすることなくですね、まあ羊もそうですが、そのようにイエス様が、この死なれるということですね。ですから、このイエス様がこの十字架に向かっていくわけです。あるいは十字架にかかるときも、そのことを抗議したり、あるいは周りの人にひどい目にあっても、それを特に仕返ししようとすることもなく、まあ、死ぬわけですね。十字架にかかられる様子です。で、まあ、それは当時のユダヤ人がよく見かけていた宮での捧げ物ですね。子羊を捧げるときに、それが静かに騒ぐこともなく死んでいく様子を、まあ、見ていたようにして、イエス様がこの死なれますよというね、いうことです。そして8節を見ますと、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力、耐えられたことを。まあ、この箇所では、救い主が私たちの罪のために罰せられたということを特に強調していますね。まあ、それはある意味繰り返しこの予言の中に強調されてくる事柄ですが、まあ、このように私たちのこのために苦しむ、私たちのために打たれる、私たちのために裁かれるというこのことを、まあ、繰り返しているんですね。まあ、先週特に見た5節6節もそんなこう表現ですよ。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道をに向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。ずっとこの強調してますね。そして今日の箇所の後も10節から見ますと、まあ、同じことが繰り返されてますね。このイエス様の、苦しみというのは私たちの罪のために主は罰せられたと。10節ですね。しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を、罪禍のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって、成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべは、その知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。まあ、繰り返しですね、イエス様の死、このところで約束予言されているこの救い主の死は、その本人の罪ではなく私たちのため ですね。そのように、繰り返し述べられてますね。まあ、この旧約時代では、羊を、まあ、羊に限りませんが、動物を捧げ物として捧げることが命じられてました。それは人の罪のためにですね。そしてその動物を捧げるのは、来たるイエス様の死を描いていたんですね。まあその動物も動物が悪いから死ぬのではなくて、持ち主やあるいは持ってきた人、買った人が罪を犯したゆえにその代わりに死ぬというですね、そういうようなことでした。でその死によって罪人である人が許され生きるという、こういう原理ですね。これがずっと旧約聖書の中で示されていましたが、この十節にもあるように主の御心であったと、すなわちこれは神様のご計画されたこのことです。イエス様がすなわち進んで死ぬ、十字架に向かっていく、そしてその十字架で自分の罪のためではなく私たちの罪のために罰せられることが神様のご計画だったということですね。私たちの罪の代わりに死なれる、これが主の御旨で、そのために主が来られたと、救い主が来られたということですね。さて9節を続けてみますとこのようにありますが、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られ、彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったかとあります。まあ、ここではこの救い主は罪のない義なる方だということを強調していますね。まあ、この9節の最初では、墓は悪者どもと共に設けられということで、それを比較しまして、しかし彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったがと、がということですね。だから比較してるんですね。こういう死に方をしたが、そこには罪がなかったというですね、まあことです。まあ、悪者と共に、すなわち犯罪に扱いとされ、十字架にかけられますが、あるいはその、先週も少し触れましたが、その、中間にあるのは彼は者と共に葬られありますが、イエス様のこの救い主の墓は富む者の墓ということですね。でそれはしかし比較しているのは、本来その犯罪人として死ぬはずがないが、すなわちそこに罪がないからですね、ということをこう比較してますね。でまあ、しかもこの、 8節では、このようにもありましたね。8節後半に、彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力耐えたことをということで、ごめんなさい、その前にありますね。8節、虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思っただろう。ちょっと死ですからね、これ前後になってますが、誰が思っただろう。じゃあ誰が、そのイエス様の時代の人たちが、の誰がこう思っただろうというのがその続くんですが、彼が私の罪の背きの、民の罪の背きのために、打たれ、生ける者の力、耐えたことをと。すなわち一般的にどう理解されたかというと、イエス様が自分のために、罪のために、すなわち悪者としてそのようにみんなに映ったんですが、実はこのことを誤解してたんですね。先週もちょっとその辺触れましたが、実はイエス様には罪がない、それが私たちの 民の罪のために死なれたということですね。そしてそれを当時の人がちゃんと理解していなかったということです。まあこのようにこの救い主が拒まれ、ひどい目に遭い、正しいことをしているにもかかわらず、こう犯罪人として、この死なれるというこういうことをこう示していますね。まあそのようにこのイエス様が、この予言の中に示されています。さあそのこの予言がどのようにじゃあこう成就されたのかということを少し考えたいんですね。まあ7節ではこの進んで死なれたということでしたが、もう一度7節読みますと、彼は痛めつけられた、彼は苦しんだが口を開かない、ほふり場に引かれていく羊のように毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない、ところがありますね。この成就されたことについて考えますと、イエス様がご自分を弁明せず、むしろ進んで十字架にかかられたというように、まあ、成就されましたね。新約聖書での記事を覚えていきますと、イエス様が逮捕された時にはどうなりましたか。まずペテロは剣を出しましたね。そしてしもべの、まあ、耳を落としました、まあ、余談ですけどね、耳を落とそうと思ったんでしょうかね。そうじゃないと思いますね。きっと頭を落とそうと思ったんだと思いますが耳を落としたんですね。そしてイエス様がその人を癒したんですが、まあでもイエス様がそのペテロを剣をしまっておくように命じましたね。すでにイエス様がこのエルサレムに行く前から、エルサレムでは自分は逮捕され、そして十字架につけられ死刑になるという、そんなことを話していました。そしてイエス様のその裁判の時にはどうでしょうか。自分のことを弁明しようともしませんね。後のピラトとの時も同じくですね。ピラトもそのことを驚いてました。ですからこの十字架の前も、またその十字架の時も、様々にこう侮辱されますが、しかし何もイエス様がそれに対して言わないわけですね。自分のことを弁明しません。まあむしろ神様に祈られて、この人たちが神様のによって、この、まあ、許されるように、自分たちのしていることがわからないのでというようにも祈られ、あるいは隣のこの犯罪人の一人がイエス様に尋ねるときに、その天国に共に行きますという約束を与えているような感じですね。そのようにイエス様がこの予言を見事に成就しておりますね。その通りイエス様が進んで十字架にかかられ、私たちの罪のために死なれ、そしてそれも、様々な侮辱やひどい目に遭っていながらも、全くそのことを口にですねしなく、あるいは弁明しようとしないわけですね。そしてもう一つ8節ですね。虐げと裁きとによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思っただろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力、耐えられたことを。まあ、このイエス様は私たちの罪のために死なれたが、そのことを理解する者が非常に少なかったんですね。これことが、まあ、この53章の中で繰り返し強調されているんですね。イエス様が私たちの罪のために死なれた。でも、 そうではなく、それが勘違いされ、あるいはイエス様が悪者と思われる人も多くいたんですね。弟子たちすらイエス様を愛していましたが、イエス様の十字架をよく理解できなかったんですね、最初は。でましてや、このユダヤ人の指導者たちなどですね、イエス様が神を侮辱していると言ってですね、イエス様のことをそのように罪人扱いしているわけですね。死に当たるような罪をしたものとしてですね、十字架の刑罰にしていたんです。彼らとしてはイエス様がこの神様によって裁かれている、そんなふうにこうイエス様をある意味バカにしているような言葉をかけるような場面もありますね。しかしながら、実は、私たちの罪のため、すなわち人類の罪深い人間の罪のために神様に罰せられていたということです。すなわちご自分の罪ではなく、私たちの罪のために十字架において私たちの罪の裁きを代わりに受けておられたということですね。そのような意味では見事にこの予言も成就されてますね。そして9節ですが、彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、とありますね。イエス様は犯罪人として死なれたが、金持ちの墓に葬られたということをここでは予言していますし、その通りにイエス様が十字架で死なれ、葬られたのは、お金持ちのアリマタイのヨセフの墓に葬られたんですね。で、イエス様の福音における、福音書における行動を見ますと、絶えず義をも正しく人を愛し、人に仕えるような歩み方をしていますが、しかしながら、ですから、その最後の彼は暴虐を行わず、その口に欺きがなかったがということが成就されていますし、それにもかかわらず、彼は犯罪人扱いされ、二人の犯罪人と共に十字架につけられたということですね。彼の墓は悪者どもと共に設けられ。当時の習慣では、普通はですね、十字架の刑罰に預かる犯罪人は、普通の墓はなく、彼はゴミ捨て場に体が捨てられてしまうわけです。でも、イエス様の場合は違いますね。ちょっとその箇所を見ますと、ヨハネによる福音書の19章の38節からですね、ヨハネの福音書19章の38節ですが、38節から42節ですね、222ページですが、その後でイエスの弟子ではあったが、ユダヤ人を恐れてそのことを隠していたアリマタヤのヨセフがイエスの体を取り片付けたいとピラトに願った。それでピラトは許可を与えた。そこで彼は来てイエスの体を取り下ろした。前に夜イエスのところに来たニコデモも没薬とアロエを混ぜ合わせたものをおおよそ30キログラムばかり持ってやってきた。そこで彼らはイエスの体を取り、ユダヤ人の埋葬の習慣に従ってそれを香料と一緒に雨布で巻いた。 イエスが十字架につけられた場所に園があって、そこにはまだ誰も葬られることのない新しい墓があった。その日がユダヤ人の備え日であったため、墓が近かったので、彼らはイエスをそこに納めた。ありますね。まあ、このようにこのアリマタヤのヨセフが、このようにこの墓をですね提供して、そしてそのイエス様をその葬ることになりました。まあ、彼はサンヘドリンの、まあ、ですからユダヤ人の指導者の一人だったようですね。裕福な方で、イエス様の弟子でありながら、それは密かに弟子だったと。なぜかといえば怖かったから、ユダヤ人のねことを怖かったから、その自分は弟子であることを隠していたんですが、まあでもそのようにこのイエス様が、この悪者とどもと共に、墓を設かる、そして富む者と共に葬られたというのが、まあ、文字通り、まあ、成就されていくんですね。さあ最後にですね、この予言は私たち、この今日の私たちへのこの予言の意味についていくつか考えていきたいと思いますが、まあ、そこでヨハネによる福音書の一章のところをですね一緒に見たいと思います。1章の29節ですが、ヨハネの福音書1章の29節ですね。173ページですね。29節ですが、その翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見て、見よ、世の罪を取り除く神の子羊とこう紹介するんですね。まあ、まずですね、この私たち、今日の私たちへのこの予言の意味をまず考えると、イエス様はですから神の子羊なんですね。まあ、そのようにヨハネが紹介しているんです。そしてこの表現が、まあ、面白いと思いますね。というのも、世の罪を取り除く神の子羊という表現ですね。神の子羊。まあ、通常、旧約の掟によりますと、罪を犯す者は、自分の子羊を神に捧げます。あるいは、羊を飼っていないとすれば、羊をどこから購入して、まあ、自分のものとして捧げると。でも、神の子羊という表現は、まあ、ないですよね。自分が手にした子羊を自分の罪のために神に捧げますが、ここでは神の子羊ですね。すなわち、神様が用意した捧げ物を私たちのために捧げられていくということですね。まあ、ですからそれはまさしく神様がご自分の一人子イエス様を私たちの罪のために捧げてくださるという、こういう話ですね。イエス様が、神の子であるイエス様が人となられ、そして私たちのために十字架にかかられたんです。本当に驚くべき話ですね。びっくりする話です。神様が自らこの完璧な罪、過ちのないこの最愛の御子を私たちの捧げ物として、ここで神の子羊ですね、というふうに紹介していますね。そしてさらにここを考えると、イエスが私たちの罪を取り除くために来られたんですね。 イエス様は神の子羊ですが、私たちの罪を取り除くために来られたんです。この箇所ではヨハネがどう紹介しているかというと、見よ、世の罪を取り除く神の子羊ですね。世の罪を取り除くと、イエス様がそのために子羊として来られた、十字架にかかられた。私たちの罪を取り除く、罪の裁きから、死から私たちを救うために死なれたということですね。罪の裁きは死です。聖書はずっとそう言っていますよね。そしてその死というのは単にこの体の死ではなく、神様という命の源である方から罪によってこう私たちはその交わりが持てないこう状態になるんですが、そのいうことを死と言ってますね。そのようなことを回復するために、すなわち神様とのつながりを直すために、回復するためにイエス様が、まあ、来られ、そして十字架にかかられたんですね。まあ、エデンの園でもアダムとエバが罪を犯し、神様との交わりが隔てられ、罪によって。で、その後、私たちもこのように罪人として生まれました。まあ、アダムとエバは、火を何回言えばいいのか分かりませんが、火、火、火、火、ずっとこう言って、おじいちゃん、おばあちゃんなんですね。みんながそうですよね、私たちが。そこを血を受け継いでます。ですから私たちもその罪の性質を受け継いでおりますので、同じくこの神様とのお交わりを持てないこう状態で生まれてきたわけですね。本来ならば裁かれなければならないんですが、イエス様は代わってその裁きを受けてくださいました。でそれがこのイザヤ書53章の一番中心のテーマですよね。そのことをずっとこう予言しており、イエス様がそのことを成就して、まあ、このヨハネが紹介しているように、見よ、世の罪を取り除く神の子羊、イエス様を指して言ってますね。イエス様が世の罪を取り除く神の子羊ですよってこう紹介してるんですね。私たちと神様との交わりを回復するため、罪の裁きから救うため、取り除くために来られたんです。そして見よっていうのも少し注目してもらいたいんですね。見よ、世の罪を取り除く神の子羊、見てくださいということですね。注目してくださいと、まあヨハネがそこに集まっている人たちをイエス様を指してこう見てくださいと、この方イエス様はこの世の罪を取り除く神の子羊ですよとこう紹介してるんですね。まあその後ですね、35節から見ますと、次のページになりますが、35節から7節です。その翌日またヨハネは二人の弟子たちと共に立っていた。イエスが歩いて行かれるのを見て、見よ、神の子羊と言った。二人の弟子は彼がそういうのを聞いてイエスについて行った。イエスは振り向いて彼らがついてくるのを見て言われた。あなた方は何を求めているのですか？彼らは言った。ラビ、訳して言えば先生。今どこにお泊まりですかとこう尋ねるんですね。まあその翌日ですね、ヨハネがもう一度イエス様を見ますと、もう一度ですね、このイエス様に注目をするように、神の子羊というふうに紹介しておりますが、それはですね、結局この周りの人たちがイエス様についていくように、イエス様を信じて従うように、そのようにまた紹介するんですね。でそのような意味では、それは今日の私たちにどういう意味を持つかというと、まさしくですね、 この教会で、私たちが今日注目しているのが、あるいは私がしようとしているのは、今日集まっている皆さんにもイエス様を見てくださいと呼びかけているんですね。バプテスマのヨハネのように、この方が神様から来られた救い主、世の罪を取り除く方ですよというね、注目するように、紹介していますし、そのような意味ではその方を信じて、救い主として信じて、そしてこのイエス様についていくようにと、まあ、まさしくそのように、ここに二人の弟子がイエス様の後をついていくわけですね。まあ今日ですね、こう見たのは、この私たちの生贄になられた救い主ですね。本当にこの驚くべき愛です。神様がなんとその最愛の一人子イエス様をこの地上に使わせてくださって、そしてこのイエス様がなんと私たちの罪のために、その罰を受けるために来られ、十字架にかかられ、死なれたんですね。私たちのためです。それこそがイザヤがずっとこう予言している事柄で、私たちの生贄になられた救い主、あるいはこのヨハネが言う、身を、世の罪を取り除く神の子羊ですね。このほふり場に連れられていく、ほふられる、捧げられるこの子羊、そういうように紹介しているんですね。まあ、ですから、まだイエス様を信じていなければ、もちろん、今日もですね、身を、イエス様を見てください。イエス様が救い主、イエス様が私たちのための、私たちをこう罪から救うこの方として、その罪の裁きを代わりに受ける神の子羊として来られたんですよということで、まずこのイエス様を救い主として信じてくださいということですね。まだそういうことがはっきりしていなければ、ぜひですね、はっきりとイエス様を信じるようにということですね、一つは。もう一つは、すでにイエス様を信じておられる方々ですね。まあ、私たちはじゃあどうすべきか、まあ、一つにはヨハネのようにイエス様に人を紹介すべきです。見てください、この方は世の罪を取り除く神の子羊、まあ、表現が違ってもいいですよ。この方は私の救い主です。私はこの方と出会って罪許されました、永遠の命を与えられました、命の喜びが得られました、そんなふうに私たちも、このヨハネに習って、人々に、周りの人々にイエス様を紹介する、ね、そういうことが一つ言えますね。そしてその結果、二人も、あと他のものも後でですが、イエス様に従っていくんですね。私たちもそうすべきです。もう一つ、この今日の話の中で気づいたか分かりませんが、まあ、アリマタイのヨセフは、イエス様の弟子でありながら、イエス様を救い主として信じ、従おうとしていたんですが、それを隠してたんですね。密かにしてたんです。人にバレないようにしてたんです。で、それはなぜかというと、怖かったからです。まあ、それも分からなくはないですね。分からなくはないんですが。まあ、しかし私たちもそういうような誘惑があるかもしれません。イエス様は信じているけど、従おうとしているけど、でもそれがバレないようにという、こう、躊躇、人に知られるとどうなるかという怖さというか。でも、このアリマタイヨセフは、イエス様が十字架にかかられるときに、そういう恐怖があったものの、それが吹っ飛ぶようにですね、ピラトのところに行って、イエス様の体を頼むわけです。私たちもですね、もちろん人を怖がるというのは、 よくありがちなことです。でも私たちはそのままではいてはならないですね。このヨセフに倣ってですね、私たちも本当にそれを隠すことなく人の前にですね、お伝えするというですねことが大事ですね。最後祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もまたこのイザヤ書53章からイエス様の十字架のことを見ました。その予言の通りに主が子羊のように神の子羊として来られ、そして私たちの咎その罪のために死なれ、十字架において死なれました。本当に私たちすでにイエス様を信じている者はそのことをバプテスマのヨハネのように見ようとイエス様を指して周りの方々に主のことをお伝えできますように、またアリマタイヨセフのが最初は怖くて話さなかったものの後からイエス様のことを大胆に話したように、私たちも隠すことなく主のことを周りにお話しできますように、今日の集まりの中でまだイエス様を信じておられない方がおられましたら、どうか、この主イエス様を明確に救い主として信じ、罪許されますように、どうかその心の内にお働きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。